はい、どうも、川田信也です。
中野浦です。
森田理子です。
ペッティです。
はい。決めとくとさ。
そうですよね。
すごい長い
って。何がしたとこはもう、あうんの呼吸で、互いの顔を見合わせて、
あ、わかりました。
はい。いいですよ。
はい。
目を見てね。
はい。はい、アイコンタクトで。
はい。
はい。
お願いしますよ、ちょっと。
申し訳ないです。
つか、4人って初めてなんで、そもそも。
そうね。
うん、君はこの前なんか10何人とかやってたような気がするけど。
まあ、とりあえず、今日は、やっとこさ、進撃の巨人について、話せる場ができたということで。
はい。
まあ、誰一人欠けることなく、この日を迎えられて、
はい。
私はとても嬉しいです。
そうですね。今ちょっとなんかマシントラブル的な感じのことがある。
はい。私のキーボードのキャップスロックが効かなくなってしまったので、
その原因は
大文字しか打てないっていう。
ね、全然そんなことになってしまったんでしょうね。
あの、猫が。
え？
うちの猫がですね。
そうそうした。
そうそうしてしまったので。
ああ、その猫は何、ビール飲むんですか？
いいじゃないですか、別にやりながらビール飲んでも。
いいですよ。全然いいですよ。
あなたたちも何か飲みながらやったらいいんですよ、そんな。
お茶で、たまに。
お茶で、はい。
そんなお盆休みなんですから。
あ、そうなんや。
そうですね。世間的には。
ですか。
え、あなたはお盆休みじゃないんですか？
そう、美味しいもんなんですかね、お盆休み。
まだ何ですか？なんか忙しい島ですか？
いや。大丈夫ですよ。土日きっちり休めてますんで。はい。
そんな働きでばっかりではね、人生の面白いこともなんか逃してしまってね、なんかいつの間にやら振り返ってみたら仕事しかしてなかったなっていう人生になるんですよ。
ああ、そうですね。まあ、でも楽しむためにもいろいろいるじゃないですかね。先立つものがね。
気がついたら嫁はんから毎日つかされて、なんか熟年離婚とかされて、旅行に迷ったりするんですよ。
そこまで行くか。気をつけます。
そうですよ。で、あなた、子供娘でしょ？
あ、そうですよ。
娘はお母さんの方につきますからね。
あ、まあ、それは、もう覚悟します。もうあんま言わんといてください、それは。
気をつけてください。
はい。
何の話？そういう話ですか、ね、
そういう話ですよ。
はい、いやいや、そうなん
だ。あ、じゃあ、はい。
まあ、何の話をするかというと、
はい。
進撃の巨人2巻が発売されて、1ヶ月ぐらいが長くしていますが、まあ、やっとこさ、その話ができるということでね。
そうですね。
前から4人揃って全員でやろうって言ってましたけど。
そうですね。
毎週誰かが寝ていたっていう。
もう1ヶ月も出すんですね。
責任感のかけらもない、この、状況をですね。もうとても悲しいです、私は。
いや、あらっこやんけ。
さんも寝てたやん。
ええ。
おったみたいやんけ。もうね、はい。
まあ、晴れて4人揃いましたから、
あ、
まあ、いつもの通り、一消費者の無責任な発言をですね、
はいはい、
垂れ流していこうかなと思っております。というわけで、まあ、早速ですけども、今回、進撃の巨人の2巻を取り上げるということにあたって、
はい、
ツイッター上でお便りを募集したところ、
はい、
たくさんのお便りが届いておりますのでね、はい、まずはそちらを紹介しながらですね、
はい、
まあ、話をしていこうかなと。
はは。
でも、2巻の話を今回するということなので、
はい、
聞いてる方もこの漫画に関してはもう知ってるという前提で話しますから、
はいはい、
ああ、もう読んでると。
読んでると、もうネタバレとかそういう話ではなく、もう知ってることを前提で話しますからね。
ああ、まあそうですね。
はい。だからこの漫画がどんな漫画なのかという説明はもうしないです。
ああ、しましたしね、一回。
はい。もし、今回の放送を初めて聞くという人がいるならば、とりあえず停止ボタンを今ここで押してもらってですね、過去放送を聞いてもらったらいいんじゃないかなと。
まあ、その前に、巨人を呼んでからね。
あ、そうね。
まず呼んでもらってって感じですね。
あれやったんいつやったっけな、
結構前ですよ。多分。
出てすぐぐらいじゃないですか。
42回ですね。
おぉ。今何回なんでしたっけ？
52回ぐらいじゃないですか。
あ、
ちょうど10回ぐらい前じゃないかな。
あ、なるほど。はい。
というわけで、早速 細かいことは抜きにしてお話をしていきましょうか。
はい、お願いします。はい、
じゃあ、リコさんメールの方を。
え？あ、はい。え？あ、そう、下読みしといてってそういうことやった
。そうですよ。そのために下読みしといてくださいってい
う
メール
を。めっちゃ読み流してた。どうしよう。はい、わかりました。
なんなのこのやる気のなさはみんなの。ちょっと頼ますよ。
すいません、すいません。はい。順番に読んでいかせてもらっていいですか？
そうですね。一通ずつに対して、まあ、ちょっとずつお話をしていきましょうか。
はい。M タンさんからいただきました。
はい。
沢田さん、こんにちは。
こんにちは。2
巻で個人的に一番気になったのは、ラストのご愛読ありがとうございました。俺たちの戦いはこれからだってとこです。本気で連載終了かと思いました。作者さんのいたずら心でしょうかね。
じゃあ次のメールも合わせて。
も同じようなことですね。スワニャンさんからいただいています。3巻に続くの次のあれに作者のドヤ顔が見えて微笑ましかったです。次も読もうと思います。
ええ。まあこの2通のメールなんですけども。
はい。
まあ、なんでしょうね、これ。作者の自虐的ギャグなんですかね。
なんすかね。一回やってみたかった的なことなんですよね。
逆に僕はすごい作者の余裕を感じられたんですけど。
ああ、なるほど。
ね、だってこれ本当に打ち切って作家やったらできないですよ。
そうよね。そうよね。こう、綱渡りしてる状況では。
そうそう。
じゃないけど。
逆にこう、ちょっと、これから俺は頑張っていくぞっていう意識の表れが、なんか現れてるのかなっていう。
ああ。
余裕ができたのかなっていう。
なるほど。これ、2巻、その最後のページのところで、うん、あの本編の最後で、うん、ちゃんとこの一番下に第3巻に続くって書いてるじゃないですか。
うん。
これがあって、こう次のページやから、うん、まだこう、ギャグかなみたいなんで、うん、なんとか耐えれるけど、うん、これ書いてなかったら相当混乱しそうだね。
ジャンプ特有の終わり方ですからね。第一部カンって。
そうね。ジャンプやったらさ、ありえなくないじゃない。あ、そういうことなんかな、もしかして。ジャンプの場合ってほら、読者がいくら面白いとか言ってさ、
うん、
仮にコアな感じで思っててもさ、
うん、
例えばこの進撃の巨人とかってさ、結構見る人によってはトラウマやみたいな話もあるじゃないですか。
うん、
気持ち悪いとか、夢に出てくるとか、うんうん、そういう意見が多かったら、うん、ちょっとこれジャンプに合わないということで終わらされる可能性もあるよね。
まあ、アンケートがしょぼかったら、
そうそうそう。
10周打ち切りになってまいりますから。
もう好きな人はすっごい好きなのにみたいな状況でさ、
うん、
これからやるとかのに終わっちゃったとか、っていうのに対する、
何を思われですか？
そうそうそう、そんなやつ、ですかね。やっぱり相当ジャンプに恨みって感じなん
だ
けど。
確かに、裏話として、この作者が、最初ジャンプに持ち込みをしに行った時に、なんかジャンプっぽい漫画を持ってきてくれって言われたんですって。
らしいですよね。
なんか自分の好きな描きたい漫画ではなく、ジャンプらしい漫画を描いてくれって言われて。で、それでこの作者はジャンプをやめてマガジンに持ち込みに行ったらしいんですけど、
うん、
まあそういう意味が含まれているのかもしれない。
かもしれんよね。
それ見たことかと。俺を連載しなかったジャンプ、それ見たことかみたいな。
出ました魚は大きい。
そうそうそう。ちょっとした復讐心がもしかしたら込められているのかもしれないですね。まあでもメジャー作家であれば逆にこれはもうできないし、
そうなん、ね、
本当に打ち切り作家でもできないし、うん、ちょうどいいバランスは今だからできるネタかなっていう、
うん、
じゃあ続きまして
のね、はい、ゆいるんさんからです。進撃の巨人2巻読みました。中盤までは1巻の絶望感そのままに進行していましたが、ラストでうっすらと光明が見えた気がしました。あれってどういう現象なんでしょうかね。
うん、じゃあ続きましてのメールも言っておきましょうか。
はい、課長園さんかな。進撃の巨人をまた取り上げてくれて嬉しいです。1巻でエレンが死ぬという衝撃のラストからどうなるのかと思ったら、やっぱりエレンはよくわかりませんが復活しましたね。もしこれからエレンの能力としていつでも巨人になるようなことになれば、ものすごく萎えるのでやめてほしいです。しかし、まだ2巻ですので、これからも楽しみの漫画の一つです。ストーリーには関係ありませんが、最後のページの俺たちの戦いはこれからだにも吹きました。あんな初めて見ました。
まあまあ、皆さん、注目すべきところは一緒だということ
ね。
まあ、とりあえずん
いや、そういう意味ではこの仕掛けは本当うまくいってるってことだよね。話題に上がるってことは。
普 ストーリーには全く関係のないところですけども。まあ、その、ネタバレもクソもない話なので、まあ言っちゃうと、まあ1巻で死んだエレンが2巻で復活した。
はい。
しかも巨人になってってところなんですけど。
はい。
まあそれの是非については、後々語るとしまして。
はい。
まあ皆さんとりあえず衝撃的だったっていうところで。
このパターンで来るとは思わなかったですよね。一巻の終わりから。
エレン、とりあえず生き返るんだろうなとは思ったんですけどね。なんかここで死んじゃ、あんまりじゃないですか。
うん。
一巻の、あのままで主人公もいなくなっちゃったみたいな。
うん。
うん。でもね、生きてたっていうのは、まあなんとなく読めたんですけど、それが、まさか巨人になってたっていうのはちょっとびっくりしましたね。巨人になってたかな？なんなのこれ。なんか、なんとも言えないんですけど。
じゃあ続きましてのメールお願いします。
は
い、
ファイヤーマン .jp さんかな？
はい。
いつも楽しく拝聴しています。沢田さんのポッドキャストを聞いて、進撃の巨人を買いました。
ありがとうございます。
1巻の衝撃のラストに加え、2巻でまさかロボット漫画になるとは、そこがとても気になります。私は登場人物の中で何気にサシャがいいなと思ってます。ぜひ彼女についても語ってください。
じゃあ、次のメールもお願いします。
はい。リクさんからです。うっかりネットで2冊買ってしまいましたが、面白かったです。
2倍面白かったですよね。
それは、同じの2冊で
したそういうことでしょうね。
なるほどね。
うん。2回読めてお得だね、みたいな。
なるほど。
個人的な感想としましては、ああ、エヴァだね、でした。エヴァが巨人で、エレンがシンジ君。今後の展開はいわゆるハーフエルフ的な扱いを受けて迫害という方向でしょうか。結成が彼から作れたらみんな巨人に食われても安心とかふと思っちゃいましたが、あとサシャが可愛いです。見た目も言葉遣いも。
じゃあ次のメールも言ってもらいましょうか。
はーい、ジマさんから、暑いですね。先日節電のため会社で30度になるまでエアコンをつけないでいると室内なのに熱射病になるかと思いました。何の話でしたっけ？
知らないです。
進撃の巨人の第2巻ですが、この作者は最後のページを書きたいがために連載やってるんじゃないかと思いますね。特に第2巻、ご愛読ありがとうございました。には正直びっくり。12月9日、3巻発売予定を見てホッとしてしまいました。また、ストーリー的には第1巻の強烈な絶望感から、第2巻のエレンの巨人化しての活躍と、びっくり&、ん？びっくりかな？びっくり&ワクワクさせられっぱなし。正直今後、このテンションが続けられるのか心配になります。1巻で鋼の錬金術師を、2巻でエヴァをイメージしたのは私だけでしょうか。ぜひ第3巻以降もこのテンションで駆け抜けてほしいです。
はい、ありがとうございます。じゃあとりあえず一旦ここでお便りは、止めておきまして、まあ、はい、あれこれ、今までのメールについて、語っていきましょう。
はい。
まあ、まずサシャ人気ね。これ結構いろんなところで聞くんですよ。
はいはい。
あれでしょう、若干天然でこう、お肉盗んだりする子でしょ。
ですよね。うん、
あの2巻の最後の方ではちょっと巨人にすいませんでしたって
。やっぱここがポイント高い
どこがずれてる感じのみたいな。
その後でね、嘆いてるっていうか悔やんでるじゃないですか。ここら辺がやっぱポイント高い
ドジっ子天然みたいな感じなのかな。巨人に屈服してしまったってまあね、ちょっと萌えキャラ担当なんかなっていう。
ああ。これでも、ある種見せ場作っちゃったから、危ないね。
ああ、死にフラグですか。
特にね。この作者さんの場合ってほら、ジャンプマガで人気出たらとりあえずさ、登場回数増えてさ、地位が安定するけどさ、この程度全て計算してるようなタイプの作者さんの場合はさ、案外見せ場作ったらもう、みたいなパターンがなきにしもあらずな気がして。
そうやな、なんかその今後の展開に関してはちょっと読まれへんところもあんねんけど、どうもこうストーリーの主軸は、選ばれし10名がメインになって話が進んでいきそうな感じなので、
そうなの。
多分全員無傷ってことはないので、 ながら順番に死んでいくことは確実であろうと。
これまあもう後でなんか分からへんけど裏表紙のね、うん、話。
あはいはい、あのね、あ裏表紙にね、10名並んでるんですけど、
そうそう、
死んだ奴らから順番に影になっていってるっていう。
そう。まあでもエレンやね、この5番目やからね、
最初、まあ
うん、この人が戻ってきたからね。
死んでないよね。
3巻ではまた影じゃなくなるのかな。
かな、この1巻末の時点で、だから2巻買おうと思って背拍子見たらこれ、みたいな結果ある。1巻のリザルトみたいな感じになってるのかな。だから、これは、順次黒くなっていく。
なっていくんだろうな。
思うんですけど、話の、あの、格子っていうか作りとしては、だから一気に全滅とかではなくて、ちょっとずつちょっとずつこの最初の10名が、みたいな感じなんでしょうね。これより、この図がない限りはそういう話にはいかへんけど、この図があるとね、そうなっちゃうのかなぁ。
じゃあいずれやっぱり最初もどこかで死んでしまうのでしょうかね。
まあきっちり全員かは分からへんけど、なんかそれだけにフラグが立った気がしてちょっと嫌なんですけどね。僕もサシャは結構嫌に出してるなと思ってるんで。
まあでも女性キャラとしては、綾波レイ係がミカサで、ちょっと気の強い女係が、アニーですか。
あ
天然土実行でサシャなので、
はあ、
一応バランス的には全員生き残ってないといけないじゃないですか。
あれそれで全員女の人。
あれもう一人。
あのクリスタっていうのは違うの。
クリスタは10番目の子、女の子だね。
女の子じゃないのあれ。でもあの、なんだっけ、マルコだっけ、
うん、
ちょっとそばかすで頭いい系かなっていう人を、順番的にはちょい上やったけど、銃係になってるから、運動能力低いんやっていう話。運動能力のいい人順で7人選んだみたいな話があったから。
総合ランキングとしては10位だけど、運動能力に特化するとちょっと下がるからみたいな、そういうことなのかもしれないですね。
そうやね。もともとなんかちょっとギリギリ入ったっぽい雰囲気なかった。選ばれてたらちょっとなんか、自分みたいな顔してたような気があんねんけど、いつかの雰囲気。
誰が誰かわかんない
ですし。10番。あ、そうそう、10番、グリスターレンズってなってる時、ちょっとびっくりしてるで、この人。
あ、まさか俺がみたいな。
そうそうそう。あ、俺なの？
いや、私？
そう、
なんか、男の
子？え、これサーダーの中で男の人なの？
え？
え、この10番の人。
誰のこと言ってんの？
え、10番のグリスターレンズは男なの？
あ、これ女でしょ。
あ、女やんな。
うん。
このクリスタのキャラはいまいち乗ってない。どっかでなんか喋ってたよ。
うん、喋ってた。なんか変な女が隣に乗って、なんか絡んで。
プレイみたいな。
あ、なんかそんなんやったかな。うん。うん、そいつ10番に関係ないよね。10番の中の人じゃないよね。
そう、この似た女の子は10番には入ってない。でもなんか気が強そう。
まあ、なんやろ、エヴァに合わせると、そうなっていくの。これ、エヴァ風って結構言う人、聞くねんけど、やっぱそうなのかな。暴走状態と被ってるってこと？
ビジュアルがじゃないですか、なんか、
表現方法と。そうなんかね。
確かにエヴァンゲリオンっぽいなって思ったけど、
あ、そう。
単純に、あのデザインのビジュアル。
あんまりそんなのは直感じゃ得なかったな。なんでやろう。
出なかったな。
もうあれかな、エヴァっぽいのがすごいいっぱいあるから、麻痺してるだけか。
まあ、あれが一ジャンル、エヴァっていうジャンルを築いてしまったので、ああいう感じのものを全てエヴァっぽいって言われる運命ではありますよね。
放送したりとか、そ
ういう。
まあ、とりあえず、
うん、
じゃあですね、この2巻のラストに関して、まあ、ラストというか展開に関して、どう思ったか話でもしましょうか。
はい。
さっきちらっと話しましたけど、
はい、
なんか、エレンは巨人なの？ みたいなのが、うん、謎だね。まだ全然わかんない。うん、
まあ明らかにこれは、うん、もう担当職人に言うとお父さんからの注射の結果じゃないですかね。
そうね、それっぽいですね。お父は巨人作れるのかな。
わかんないです。
だからそこら辺や、
そこの設定はわかんないですけど。
おとん結構キーだよね。
うん。うん、絶賛行方不明中の。
本当に、どこ行っちゃったんだろう。ヘレンの心に深い傷を残したお父さんですよ。
これまあなんか、当然変身とかの類ではなくて、なんなんやろね、これね。首の後ろっていうのはまあ一つポイントじゃないですか。弱点の部位に力できたっていうのはな、ここコクピット的な感じで勝手に思ってたけど、うん、あの要は他の巨人の底にも何かしらなんか、例えば食われて、意識はもう巨人側に行ってる人たちが乗ってるのかなとか、
う
ん、でもエレンだけはそのなんか自我っていうかが残ってて敵討ちてみたいなのが強いから、あのトーマス食ったやつとか見たときにブチ切れて、
うん、
とかそういう話、自我を残すような注射、
うん、
だったかなとかいう妄想はしてたけど、
うん、まあ任意でこれが変身できるのかできないのかっていう、
それはないでしょと思うねんけどね、どう考えても、
うん、
でしかその巨人になれる条件が何なのかっていうね。
いや、もちろん食われることでしょ。不思議。
いや、戦うためには毎回誰かに食われなくちゃいけない。
だってさ、たくさん食われてるよね。一個の巨人がたくさん食ってるじゃん。それ、誰が結局操作するんだろうとか。
だから、まず前提として、お父さんの注射を打った状態で、巨人に食べられると、その巨人になれるっていう設定なのかな。
今の情報だけで言うとそうなりますよね。うん、今与えられてる
状況。事実だけを並べるとそういう風になるのかな。
そうなりますね。
ああ、でも、例えば、じゃあ食われた時に一番強烈な感情で、その、例えば食欲だけ残るとか、
うん、
そんなんが、エレンの場合はその復讐心みたいなのが残ったとか。だから普通の人やったら絶対そこの食欲になってパクパク食べるみたいなことになるけど、うん、とか。
ゾンビ設定ですか？
そうそうそうそう。本能だけ残って、みたいな。まあその中にもしかしたら、ほら食べてあげるとみんなもう解放できるよみたいな。苦しまなくていいよみたいなのがあったりとか、なかったり。
あ、地球最後の男的な。
地球最後のことなんだっけ、
あのアイアムレジェンドの元になった。
ああ、そっちはそんな話だったっけ？
吸血鬼をたった一人残された人間の主人公が、うん、毎晩毎晩吸血鬼を殺しにかかんねんけど、
うんうん、
吸血鬼の世界の中では自分たちを殺しにかかる殺人鬼として伝説になってたっていう。
ああ、はいはいはい。あいつが側から見たら自分の方がなんか夜なんか昼間動けん時に襲ってくる悪魔みたいな。味方やったってやつね。はいはい。ああ、視線を変えればそうやっていうのはあるかもしれない。これ、ちなみに、この、エレンが変身した、なんか一部ではエレンゲリオンと呼ばれてるらしいけど、こいつって食べられたやつとは全く違う概念じゃん。
そうそう。だから、これもようわからへんのが、その食べた人間の意志に、影響されて形が変わるのかっていう。だって食べたのはヒゲモジャのおっさん巨人だったでしょ。
やっぱあれは変わったってことかね。
変化したってことでしょう。あのおっさん巨人が。だってあのおっさん巨人は、エレン食べて以降出てきてないからね。
でしょうよね。
そう
ね。そうそう。意外と細かく、出てたやつはちゃんと出てるじゃない、そのサシャごめんなさいですけど、で前のエレンのチームの時になんかちょっとダーンって打ちつけられた女の子頭が
誰か、そうそう、ちょっと前かがみで覗き込んでた巨人ね、
やっ
ね、
は
い、つぶらな人、
そうそう、頭丸かじりにしてた。ちょっと彼死んでしまったの悲しいねんけど。 いいキャラやったんですけ
ど、ね、目が綺麗すぎて直視できないんですよね。キャッキャしてて
怖いよな。逆にな
んで巨人でさ髪の毛サラサラなんやろ。
あそうやね、テンパのやつとかいないね。
あテンパはいないね。
おや、
ハゲいるけどね。
ああ。
みんなサラサラでしょ、直毛の。うん。
そうやな。電波書くんが大変
やから。結構画力の問題かな。サラサラの方が、この巨人の嫌さ加減が際立つから。ああ、
表情と相まってね。巨人の表情、面白いよね。余計怖さをかきたてるよね。なんやろ、悪意があんまりない顔っていうのかな。
うん。まるじゅ無感情。
そうそうそうそう。あ、でも、そう、その、エレンの巨人の時のやつと、うん、戦う巨人は珍しく超吠えてたよね。
あ、吠えてた。
やっぱ
敵として認識をしていた。
ね、感情あるんやこいつみたいな感じで。めっちゃ叫んでたもん。
そういえば他の巨人あんまり声出してない。
淡々とね、ごちそうさんですって感じの顔やったん
で。まあそんな感じで。
うん、
はい。
ちょっと次のメール行ってもらいましょう。
はいはいはいはい。まな板さん。一巻のラストを読んで、どうやって話を続けるかという予測で、1、実はエレンは薬品改造されていて、すでに巨人食われて覚醒した。2、腹の中で暴れて、巨人に吐き出されて飛び出してくる。3、腹の中で巨人を操縦。4、寝たふりだけで主人公はエレンではなくミカサ。死んでも問題ない。というパターンを想像していました。で、まあ、基本、ウルトラマンというか、デビルマン的になったわけですが、果たして展開していけるかが激しく不安になった2巻でした。3巻で、ミカサは巨人の女王とか設定が、出ないことを祈ります。
なんじゃそれ。
基本楽しく読めているので、アンチではないです。注意、注意って書いてます。あとは、作者がもう少し漫画が上手くなってくれると、絶対ベストになるんですが、最後はみんな人間プラス巨人になってデビルマン軍団とかならないといいですね。同じ展開がワクワクするので邪推することしばしばいい作品ということで今現在は。
な
るほど。次のメールも。
はい。藤本さん。はじめまして、こちらのポッドキャストは進撃の巨人を語られて以来聞いております。作者のブログにリンクが貼られていたので。されていたので恐ろしい。ザワさんが進撃の巨人は単行本発売ごとに語られると言われていたので楽しみにしています。まだ進撃の巨人の収録をされてなかったら今までの謎や今後の展開を予想してほしいです。人間が巨人になれるみたいなので街を囲んでいるでかい壁は巨人になって作ったのではないかとか、巨人が兵器的な扱いになり巨人対人間の話、巨人を使った国対国の話になっていくのではと想像します。あと今後取り上げてほしい漫画でドロヘドロを押します。では、
まあ、ドロヘドロはわかんないですけどちょっと
読んでますさんは。
読んでないです。
あ、俺もなんですよね。
名前は聞いたことありますけどちょっと、
よく聞くんです。
読んだことはないですけどね。まあそれはさておき。
はい。
とりあえずね、そのまな板さんのメールにあったように、
はい、
ものすごく僕はデビルマン的やなっていうことを感じてしまったわけですよ。
はいはいはい。それは、どこか、どういうことで？
敵の能力で敵を倒すっていう。
うん。
デビルマンってそういう話なの？
デビルマンはもともと悪魔ですからね。それが人間側について戦ってるから。
ああ。そんなん仮面ライダーだってそうやんか。
そうそう。だから、そういう意味で、なんつうんですか、その一巻が終わった状態で、うん、このまま主人公が死んでて話が展開したらすごいなっていう話をしたけど、
はいはい。
その通りにはならなかったわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、ある意味それは、その、僕の望んでたストーリーとは違ってたんやけども、
うん、
まあ、今回その巨人になって復活したっていうことは、うん、ある種僕の斜め上の想像を言ってたので、うん、それはそれでありやったんですね。
うん、
でも冷静に考えてみたら、確かに少年漫画ですから、うん、基本、うん、主人公不在のまま話は展開せんやろなと、
うん、
ある種こういう展開になるのは、まあ、必然やったんかなと思うねんけども、うん、ただそうなった時に敵に対して人間はあまりにも無力すぎるから、うん、この状況下を打破するためにはどうすればいいかってなると、うん、敵の力を借りるしかないっていうのは、まあ、それもまた必然なのかなって読んでてそう思ってて、
うん、
でその時にまあそのデビルマンとか仮面ライダーとか昔のヒーローもんの王道をそのまま踏襲してるから、
うん、
見せ方は新しいけどもその設定的にはすごく王道を言ってる少年漫画やなっていう印象やったよね、に考えた時。巨人っていう新しいモチーフを持ってはいるけれども、うん、描かれているその構成図っていうのは本当少年漫画の王道っていう。
ああ、なるほどね。
で、この前田さんが思うように、この先どうなっていくのかっていうのは、俺も考えてて、
うん、
ある意味2巻でああいう終わり方をしてしまったがゆえに、うん、また作者は自分でハードルをすごい上げてんなと。
そうですね。
でこれが、なんかまた、誰も巨人になれるとか、なんか、エレンが望んだ時に巨人になれるとか、そういうご都合設定が入ってしまうと、もう途端にきっとこう、なんだって。
うん、
漫画としては面白く展開できるかもしれへんけども、もう1巻2巻の衝撃以上の衝撃はないんかなとか思って。
いや、でもそれはないでしょう。どう考えても。
そう、だからそうなった時に、もう一般ピープ消費者の僕たちには、それ以外じゃあどう展開させるのっていうのはもう想像できないじゃないですか。
ああ。
じゃあ漫画家は、さらに僕ら消費者の上を行く予想というか展開を考えてるわけでしょ、すでに。
まあそうやろうね。
そう、だからもうそこものすごい期待やし、
うん、
逆にもう漫画作者はもう自分でハードルすごい上げていってんなっていう。だほんまどうなるんかなっていうのは、もう、展開はもう期待ワクワク。だけども、もしかしたら、普通の漫画に落ち着いてしまうんかなっていう怖さとか。
そうかな。俺は絶対そのご都合主義やったりとかはないと思ってんねんけどな。なんかその作者さんのブログを2巻が出たぐらいの時にまたチラッと見たんやけど、すごい自分で自分の漫画が面白く読めてるっていう感想を書いてて、あの、その、なんだろう、自分の中で一番面白いって思ってる書き方してるから当たり前やろうみたいなことが書いてあってるけど、その自信とうぬぼれじゃなくて、自分が楽しめない漫画が面白いわけないやん的な見方での話やってんけど、ああ、こういう書き方してる人はそんなさ、都合のいいっていうか、なんだってなるような落とし方に話を持っていくとはとても思えないけど、もしなった時はなんか変な力が働いたのかなと思うけど、担当さんとかね。
だからまあそういう意味で、この藤本さんが言うように、この先の展開を予想してほしいですって言われても、正直予想できないですよね。わかんないです。もう僕たちは今まで読んできた漫画の経験からしてしか予想できないから、きっとこの先こうなるのだろうっていう話をしたとしても、きっと既存の漫画以上の話はきっと想像できないですよ。
うん、
まあ、先、あれであった、あの、誰かさんの意見であった、あの、ハーフエルフ的な迫害を受ける存在になるのではっていうのは、まあ、あの、その、ね、2巻の一番最後に、
3巻
の映画があるので、もう、余裕に出るように、まあ、この流れなのは間違いない感じじゃないですか。その中で、その、巨人化っていうか、エレンがその巨人モードになるところがどこかっていう話だけど、俺個人的にはもうないんちゃうかと思ってんねんけど。
ああ、うん。でもそうなると、ますます巨人に対する抵抗する力がないじゃない？
いや、一応ね、倒せるじゃないですか。ミカサみたく。
でもあまりにもこう、一体を倒しても全く向こうに体勢は食らわない的な感じやで。
そうやけど、でもまあ巨人の力使ってっていうのは本当よっぽどなんやろう、うん、多分 どうかな、俺はあんまないんちゃうかな、もうと思う。むしろそのちっちゃいままなんか精神暴走みたいなことになるのは、すごくありそうな気がするけど、一丁に早く動くみたいなやつね。
ああ。昔あの、寄生獣でさ、
はいはいはい。
あの、主人公、名前忘れちゃったけど、
新一。
ああ、新一とさ、右の細胞が祭っても
う
てさ、
うんうんうん、あったね、あったね。
新一が超人的な能力を持ってしまうっていう展開があって、で人間やけども、若干なんか凶暴化する的な。
うん。うん、そのやつのちょっとうまい味付けとか落とし込みは全然あると思うねんけど。
巨人の要素がちょっと入っちゃった的な。
そうそうそうそう。なんか例えば巨人同士のテレパシーじゃないけど、そういうのは読めて次のコードを読んじゃうとか。
なるほど。
なんか、この、ここに出ようとしてるのが分かっちゃうとか、特にあのね、でかいやつなんか、なんか、神出鬼没だったじゃないですか。
うん。
ワープしてるような感じで、あいつがなんかちょっと分かっちゃうみたいな。まあ、さまつなところの話は予想はつくねんけど、大きな展開は、正直、前はなんかエレンが生きてるか生きてないかみたいなところでの、そう、あの幅やったけど、もう今って、ある種話としてはちょっと段落がついてるんで、こっからの展開を想像っていうのは、まあ結構どうとでも触れるのかなっていう気がして、これは素直に次の展開を楽しみとか待ってたいなっていう気分ではある。
なんかね、いろいろ話はもう振り始めてますよね。かけるポイントはもうたくさんあるので、ほとんどのことにしろ。
うん、
まあ、その、壁って何なのみたいな。
ああ。
人が作ったのみたいな。
あるね。
うん。
一応その、進撃の巨人に対する考察をしているブログがあって。
はいはいはいはい。
まあ、あの皆さんに資料を送りましたけど、
ま
あ、無駄話っていうブログがあるんですけど。
うん、
またページからリンク貼っておきますけど、
はいはいはい、
まあ、そこに書かれてある、まあ、考察の一つとして、
うん、
単行本の表紙をめくった、
うん、
中の表紙、中表紙のところ、
うん、
そこに書かれてある謎の文字を逆さにして読むと、
うん、
カタカナにって書かれてるっていう。
ねえ、これ文字か書いてあるなーっていうところまでは見たけど、
うん、
まさか逆さまにして、これ単純に落書きっていうか何も意味がないと思ってたけど、逆さまにして読めるっていうのは、それ見て初めて知ったわ。
ねえ、これすごいよね。
これした、すごい。
うん。
これツイッターやっててフォローしてる人が一人、なんか、沢田さん中拍子は暗号になってますとか言われて、
お
なんのこっちゃと思ったけど。うん、
すごいよね。中拍子で遊んでる人は結構作者でいるから、
うんうんうんうん、
中拍子見るのがたまにして好きやねんけど、あ、落書きか程度の、やったけどね、まさか海がとか、これもいいんでしょ、その中に書いてある話をして、
うん、
それではなんかもうすでにそこに、壁ができてたみたいな話あったりして、すでに用意されてたみたいな、
うんうん、
新天地にはもともと強大な壁が用意されたって、
どういうことみたいな、
誰が用意したねって
船で渡ってきたってことは、しかも巨人に追われて渡ってきたんでしょ、確かそんな話じゃなかったっけ、
うん、
っていうことはね、違う大陸に巨人がいて逃げてきた先にもやっぱりいたってことですね。
まあ最初から順番に読むと、巨人の圧倒的な戦力になすすべもなく、人類は新天地への航海を余儀なくされた。この時人類のほとんどが、丸々死滅したが、その大半は人同士の手によるのでした。
うんうんうん、
読めない部分が若干あるっていうことらしいけど、巨人の出現により住処を失い逃げ惑う人々、航海は難航極め、約半数が目的地に到達することなく消息を絶った、新天地にはもともと強大な壁が用意された、新大陸、ここを我々は神聖なるものとして崇める。この壁の中には人類の理想がある。この壁の中に永久に争いのない世界を作ろうっていうことが書かれてある、
うん、
らしいですけ
どね。これすごいですよね。これって1巻と2巻って一緒なの？あ、一緒なの、ね、
まあ、じゃあもともと今住んでる人類はどこか別々のところに住んでいて、
うん、
巨人が発生したから船に乗って現状のところまで逃げてきたっていう
ねえ。
ことなんかな。
うん。
まあ、巨人が兵器説っていうのは結構俺もそうかなとは思ってて。
うん。
まあ、昔人類の争いで作られたのが暴走したのか、もしくは未だにやってるのか分からへんけど。
巨神兵的な。
うん、作ったのな。で、そこにちょっとお父さん絡んでるのかなっていう気はしたけど。うん、だから、あと、ねえ、何やったっけ？王政なんやったっけ？王国やったっけ、う
ん、一応真ん中に王様がおるはず。
これもなんか怪しいね、ベールに囲まれてね、
うん。
海があったっていう。なんやろ、最終的にはやっぱ外行って、外の世界も。だって、海の外のところも巨人に制圧されて逃げてきたっていうことは、神聖、こっから逆にそっち行ってももう、ねえ。新天地でも何でもないってことでしょ。新天地に逃げてきたわけ。
まあ、巨人が王国を築いているような感じもせえんしな。
これなんか、あれかな、すごい神様目線に、なんか実験場みたいなあれになってるのかな、もしかして。
ああ。
シムシティをやってるかな。
シミュレーションゲーム的な感じで。この状況下において、
どうやるか、
人類 A と B はどうなるのかみたいな。
みたいな。これ、争いのない、新天地で、争いのない、永久に争いのない世界を作ろうって、もう普通に争ってるやん、バンバンも。荷物が、とかさ、結局やるんかい、みたいな感じなの。神か、神様目線に見てるやつがもしいたら。
だからその展開も、もしあったとしたら、うん、なんだって思ってしまうな、なんか。
ああ、そうね。ちょっと、
この世界は作られたんだ説。
まあ、あったとしても、その見せ方を相当うまくやってほしいかな。なんかそう、普通に、バラしました。まあ、僕らのテレビ版みたいに そっちの安直な方の結末いったかみたいなのになると、ちょっと辛いな。
うん、
誰でも考えるやん、それ、みたいなことになっちゃってやん、ね。今までの時、すごい、いい意味で裏切られてきてる気がするので、
うん、
意味で言ってほしいんですけど。
まあね、だからね、なんかこう、いろんなブログとか見てると、うん、ちょっとこれは、まあ誰に対してっていうわけでもないけど、ちょっと、異を唱えたいのは、
うん、
自分の想像していた展開と違ってたから面白くなくなった的な意見を言う人がいるんだけど、ね、
え、なんで
要はそのエレンは生き返らん方が良かったとかね。
あ、まあ生き返らん方が良かったっていう、はあ、はあはは
あ、そのそういう見方にはちょっと異を唱えたいかなと。
そうやな、ま
あ、これは別にこの漫画に限らず、まあ、映画とか他の物語性のあるものにしてもそうやねんけど、こういう展開じゃない方が良かった的な見方をしてしまうと、もうそれはあなたの頭にしかない物語じゃないですかっていう話になっちゃうんで、
うん、
そういう見方をしてしまうと、もう全てのものにケチがついちゃうから、
うん、
まあ、それはあんまり言いたくないかなと。
まあそらそうですね。
で正直僕、そのエレンが復活するってことは、
うん、
結構前にちょっとネタバレを見てしまって、うん、知ってたので、
うん、
あ、やっぱ復活するのかと。
ああ
ただ、じゃあどう復活すんねやっていう、
そうだよね。
ところが問題であって、それがうまく見せてもらえるのであるならば、それに対しては別に文句はないなっていう。
ああ、まあ。あ、でもね、俺一個不満があるのが、その復活したエレンの手足が治ってたじゃないですか。
うん、
あれはね、ちょっとどうかなと思っちゃった。あれが、まあそう、ちゃんと、いい、綺麗な説明は後でしてくれれば納得いくんやろうけど、うん、一巻の最後に、あそこで手足ぶち切れてるところが、結構、ポイントっていうかさ、仮に生きてたとしても手足切られてんねんで、みたいな、ところがチャラになってるじゃないですか、今。
あれは逆に、死んだっていうことを植え付けるための演出の一環でしょう、
ね。だからそこで治っちゃってるっていうのは、ちょっと残念な気がしちゃったんだよね。
それはさすがに少年漫画で欠損した主人公は、
ダメ、
今の時代難しいっていう。
ダメですかね。別に大体最高感とかつけれないし。ここにこう、プシューって伸びるわ、弓矢使ってこいつだけ3本で移動できるとかなったらまだ説得力あるじゃないですか。
きっと今の時代にはこう、ドロロは連載できないですよ。
ああ、そう。マザラーまでは良かった、ね。 あれも最近って言ってももう20年ぐらい前か。
少年誌では厳しいんじゃないですかね。
まあそんなこと言いながらも、頭から丸っかじりとかされてるぐらいやけどね。
ね、ちょっとそこは、個人的には、あ、なんか、うまく処理してほしかったけどなっていう。なんか多分まあこの後説明はあるんやと、あ、ないんかな、もしかして。
どうな
の
ね。
なんでってなったしね。
でもこれって逆に言えば、多分、エレンじゃないんよね。あの時の。
うん。
再構成されたみたいな。
まあまあそうやろな。
逆に言うと。うん、
だから、こう、第3巻の予告のところで、
うん、
若干こう、人間じゃ人じゃない的なセリフを。
あるよね。ちょっと、そういう喋りをしてるカットもあるしね。
うん、なんだろう、やっぱ巨人に近いのかな。巨人も再生するよね。
あ、
ただ、
うん、そっかそっかそっかそっか。あ、それで一緒に再生したのか。
うん、
そういうか。巨人の再生能力って、まあ今回限界あるんやっていうのが分かったけど、すごいじゃない。普通ね、頭吹っ飛ばされたらさすがにっていうのはいいけど、余裕で治ってるっていうのは、
うん、
それはやっぱ元が絶対兵器として作られたやろうなって思いちんけど、普通の生物にしては過剰な再生能力かもなぁと思う。
エレンも下手したら頭吹っ飛ばしてるね。
はぁ、
もこもこ、煙が出て、
パチパチ言って治る、治っちゃうかもしれない。
なるほど、え、で、首の後ろの感じ、そこには、またちっちゃい何かがあるのか。来たこの親父みたいなやつが。あ、なるほどな。再生すんのかな、あれ。あ、それはありそうやな、全然。あ、それで巨人対抗するんじゃないですか、やっぱり。嫌いじゃないみたいな。
やられても復活する、痛いけど頑張れるっていう。
そうそうそうそうそうそう。
で、たまにミカサがあなたはエレンなの何者なの的なという
のを言われて。絶対ありそうかな。どうなんやろ、ミカサ。
心が移ろうような感じの展開もありのみたいな。
あんのかね。現状のミカサでは 100%。エレンどんな存在でも OK ぐらいの勢いな気がするんですけど、
ね。でもどこかでなんか俺は人なのか人じゃないのか、本当にエレンなのか的な問いかけはあるやろな。
あ、そうか。そうかな。俺エレンだけは、エレンじゃない、ミカサだけは、だから他のやつは全員そうなってるのが、ミカサだけなんとか、もう無垢に信じてやってるような位置関係で、他のやつらはミカサ信用してるからエレンも信用してるみたいな流れかなと思ったんですけど、もしサードのやつが、出たらそれってもうクライマックスじゃない。最後の最後で。だってそれ聞いたらエレン自身が崩壊しそうな気がしなくもないんですけど。ああ、やっぱ面白いね、こうやって喋る。久々にこんだけ意見聞ける。
まあね、なんか藤本さんも書いてましたけど、作者自身のブログでこの番組が取り上げられてしまって。
しまってって。誰かさんが特攻したからでしょ。
あ、まさか別に作者の人に聞いてもらったらそれでよかったんやけど、まさかブログで取り上げられるとは思ってなかったんで。
ねえ、ものすごい映画下手とか思い
結構失礼なことを言ってしまいましたけどね。2巻ではちょっと上手くなってましたよ。
なんかね、でも1巻でもなんか途中からだいぶ、ね。
なんか決して、フォローとか超えてるわけでも。
どんどん絵は上手くなっていってるんじゃないかなと。
ねえ、
うん、
的な、まあ、特にね、巨人の顔の表情にますます磨きがかかってる。ねえ。なんでこんなに いい顔してんの、こいつら。ま
あ、あんまりこう綺麗になりすぎると逆にこの迫力が失われてしまうのではないかと思ったりもするんですが。
あんまり、綺麗になってほしくない感じはしますね。
まぁ、あ、ちょっと話がずれたけど、ちょっと元の話に戻すと、
はいはい、
まぁ、あ、要はその、自分が望んでいなかった展開でなかったからといって、はい、まぁ、あ、それをこう、なしにして、この漫画面白くないっていう評価を下すのはちょっと想定ではないかなという、そういうことがちょっと言いたい。
そうですよね。
展開のありなしで言ってしまったら、自分の予想から外れてしまったら、すべてなしになっちゃうので、
うんうんうん、
まあでも、この展開が合わない人っていうのは 確実に存在するから、はい、面白くないという評価を下した人に対して、うん、いやこの漫画は絶対面白いですって押し付けることはないですけども、うんうんうん、少なくともまあ僕にとっては予想の斜めを言ってくれたので、そうそう、まあ良かったかなっていう、
まあ、うん、それは当然人それぞれがいいねんけど、面白いよって言った時にでもあれがねって否定されるとちょっと、ああまあもういいやってなるよね。
だからやっぱり本当にさっきも言ったけど、作者はこういう展開をすることによって、ぐいぐい自分のハードルを上げていってるので、
うん、いや、いいんじゃないですか。
次から次へとこう乗り越えてくれることを望むだけかなという。
でもかなり計算されてますよね、展開的に。
多分、最後まで考え切った上で書いてるとは思うんですけど、うん、あとは、もう、途中で話が変わっていくような展開はないんじゃないかなと思う。あ、よりなんか、なんか面白いこと思いついたような話は、一瞬膨らますかもしれへんけど、いわゆるあの人気とかに左右されて話が変わっていくのっていう展開はないと信じてねえけどね。
じゃあ容赦なく、サシャが殺される時もいつかこうという。
あ、もう、それは俺は多分。だってもう後ろ10人以上に塗りつけていくよって言ってるような時点で、絶対あるわって思うもん。
次誰が死ぬねやろって的な感じだね。
これ一巻で一人死ぬのかな。
ああ、それは聞いていてんじゃん。それはさすがにそれはちょっと大変かな。
そしたら10巻で終わっちゃうよね。
なんか脱落を含めとか、でも脱落って言ってもな、世界は狭いから、どっかもう俺はやめるよってかもあんまりなさそうな。あ、でもあるんかな、その体を抜けちゃうみたいな。
ああ。
そしたら、なんか、抜けてもいい、結局食われるだけだからあんまり。
まあね、寝返るってことはできるからな。
うん。
ね。
意外と、サシャの過去があっさりと語られたのは、
サシャ
じゃないわ、ミカサ。
ああ。なんかもっとなんかありそうやったってこと？
もっとなんか、人造人間かなって思ってたから。意外とそうじゃなかった。
なんかね、強さの秘密はそういうとこじゃなかった。
うん、あ、でもさ、これ、その、このネタバラシの時の、自分の体を完璧に支配できたって言ったときに、地面の木を抜くほどの脚力じゃないですか。これって、普通じゃないよね、さすがに。その、自分を完璧になったとしても。
ナイフの A パチとか
を。そう。
潰しますもんね。
これ、それだけ？え？それだけなの？もしかして。それだけでこんだけスーパーな感じになれるの？この人って。
あー、でも、わかんないよね。なんかさ、お母さんからさ、なんか、ついたじゃん。
ついてたよね。
なんか、彼女の血筋は特別なものがあるのかもしれないよね。
東洋人すげえ強い説。
東洋は、深すぎると思うんだけど、気があるとして。多分、この引き継いだのは、さらになんかちっちゃいよね、やっぱりな。そうなんだ、ここら辺もまだ、謎がある
ね。ねー、あるねー。
その時のエレンがさ、子供にしてはえらい切れてんな、とか思って。
あー。
ものすごい猟奇的よな。
あ
ー。やっぱ、ちょっとずつなんか注射されてるじゃん。ちっちゃい子が何か抑えられる。
抵抗力をつけるためにちょっとずつ毒飲まされるみたいな。
でもこう巨人だよね。
森で迷っちゃってって言いながら刺し殺しちゃうって、これ子供の発想じゃないよねっていう。
俺、ね、その後の閉じるじゃないか、あそこがすごいし。これ閉じたら絶対さ、最初はなんやこのガキってビビってるやつは開けに行くよね。絶対そしたらこの反撃に対応を送れるよねっていうのが、なんかすごい理にかなってて、ああ、読んでて気持ちいいなと。
ものすごい計算された、こう、殺し方ですよ。
ねえ。この閉じる時の顔もまた最高やし、ちょっと青ざめてるし。そりゃこんなったら追いかけて開けざらはええんよな、みたいな。
そうなるわな、みたいな展開ですよ。
もっと狭く浅く語りたい。
イエーイ。
はい、久々のこのコーナーですが、
はい、
最近見た映画について、
はい、
狭く浅く浅く語っていこうというコーナーです。というわけで今回語る映画は
インセプションでーす。
でーす。ご多分に漏れず見に行ってきましたインセプション。
はい。
どうでしたか。
もう面白かったです。もう浅くさらっと一言で言うと、はい、もう面白かったです。
どこら辺が？
全部です。じゃあ逆に聞きます、はい。どこが面白かったですか？
SFX なところは。
それ全部ちゃん。
知ってましたか？
はい。
あなた最近の CG は本物と見分けつかへんわとか言ってましたけど、
はい、
今回 CG ほとんど使ってないらしいですよ。セットを組んだらしいですよ。
嘘。
ほんまです。
全然知らんかった。でも最後の雪山のとこは、まあセットやとは気づいてましたよ。
そらそうでしょ。
さすがにあれはセットやなって気づいたよ。
あれが CG やったら逆にすごいでしょ。
あ、そうやね。どこが？
もうほとんど昔の特撮的な感じ
で。すごいね。さすが。
なんていうの？
さすが。
監督の名前とか知らんやん。
知らん。誰？ティム・バートン。ティム・バートンも誰か知らんけど言ってみた。
なんとかノーラン。
自分も知らんやん。わー、適当。
バットマンの、ダークナイトの監督です。
ま、あんまり詳しくは知らないからあれやけど、さすがやな。とりあえずその人さすがやな、褒めるわ、
褒めとこ、
とりあえず
さすがですよ。
やっぱハリウッドはすごいってことが証明されたね。
証明されたね。ところで、
うん、
まあこの映画では、
はい、
人の夢の中にこう入
っ
ていくのが主題でして、
うんうんうん、
なんやったら、うん、今ここにいる俺たちの世界ももしかしたら夢の中かもしれない。誰にもわからないです。
はい。
なので夢の中に侵入する人は、はい、それぞれこうトーテムと呼ばれるね。
ほうほうほう。
アイテムを持っているわけです。
うんうん。
例えば夢の中やったらコマは回り続けるから、
うん、
ここが夢かどうかコマを回して確認するみたいな。
うん、うんうんうん。
僕もトーテムを持っているんですね。この10円玉が。
それトーテムやったん？
これが、
うん、
このテーブルの上で回り続けたら、
はい、
この世界は夢です。
ほー。
本当の僕は、ものすごい金持ちで、一般庶民の暮らしを味わいたくて、今この夢の中で生きてるわけですよ。
じゃあ、まあまあ、それが本物の話、ここが夢の中としようよ。うん、なんで私こんな貧乏な生活せなあかんの？
それは僕の深層心理が作り出した。
めっちゃ損やん。夢から覚めたい。
だからこの10円玉を回すことによって、ここが夢だと認識すれば、
うん、
ちょっと死んだりして、目を覚ませばいい。
そうしよう。ほんじゃあ線路に飛び込んで、はい、死んで目覚まそっか。二人して。
なので、ここが夢というのを明かすために回します。
よし、回ってくれ。回り続けてくれ。夢でやってほしいな。
現実でした。
一瞬で10円が。
ここは現実でした。
ガビーン。ガビーンって古いけど、ショック。
というわけで、
はい、
さよなら。
さよなら。
はい、というわけで、今回もグダグダと喋ってきましたが、
はい、
皆さん言い残したことはございませんでしょうか？
ないですね。みんな別に真顔を今のやつを見てください。ちょっと腰を抜かしてください。
じゃあ今回も、作者のブログにコメントを残し。
怖いよ。
喫水のファンの人に叩かれ。
まあね、変にそんなね、こびてもしゃあない。
一消費者の、まあ、普通の意見であると。
うん、そう。
素直な気持ち。
今後も期待していくということでね。
はい。
また三冠が出た暁にはまたやろうかなっていう。
はい。あ、やるんですね。お、これもあれですね。一貫追撃体制の。
そうですね。進撃の巨人をプッシュしていこうかなと。っていうかもう最近、 なんかこう、有名芸能人とか、いろんな漫画批評家とか、いろんな人が進撃の巨人を褒めてるので。
いや、そうなんですよね。
今更まあ、俺らが言わんでも、そうそう、もう売れてんじゃんっていう話や
ね。そうなんです。だってこの、俺の2巻のやつに挟かってる、別漫画ニュース、ボリューム4にも、書店3000点が選んだネクストブレイク漫画第2位って書いてあった。
あ、
これ第1位すごく気になるけど、ここはそれも知る。漫画じゃないんやっていうのもあるし、俺の近所の書店は書店3000点のこのセンサーに入ってないんやっていう、置いてないってことがあるみたいな。
いや、でもなんか会社の近くにあるちっちゃい本屋でも平積みしてたしな。
そう、すごいね。そこはあれですよ、書店さん全店の中に入ってるんですよ。
で、
三宮の本屋とか行ったら試し読みとか一巻できたりするし。
おお、すごいな。プッシュしてるってことですね。なるほど。
いや、まあ僕らが見つけた時点で知ってるとはもう全然知ってた漫画ですから。
そうです
ね。全然構わないんですけど。なおさらこう一消費者として無責任な発言をしていこうじゃないかと。
はい、
来年には何やろ、この漫画がすごい2011とかに載るから。
ああ、そうじゃん。多分、その頃には何巻まで行ってるんやろ。
ああ、どうやろうね。1
巻くらいな感じなのかな。
半年で1巻くらいやから、半年で1巻でもないか。
3、4ヶ月くらいやってるような気がするけど、そうすると、あれって今年年末までに出たやつなんだ。あ、じゃあ3巻までか、ちょうど。12月いくつって感じになったっけ。
うん。4ヶ月で1冊って感じかな。
ああ、大丈夫じゃない？ 3 巻ならまだ、みんなワクワクして。
うん、
あんまりね、長くいくと、話、あ、でも、どうかな、計算されてれば大丈夫だと思うけど。
ライフワークにならないことになります。
そう、そういう。ベルセルク的な。
ベルセルク的な感じになってしまうと、はい、終わらない漫画になってしまうので。スマートに終わらせていただきたいな。
まあでもあれって大概その敵側に魅力を出しすぎてもう倒せない状態になるとそんなんなりそうだけど、この巨人はそんなことにはならない気がするんでね。きっちりケリつけてくれると思うけど。
まあ、そんな感じで、これからも進撃の巨人を応援していこうじゃないかということで、
はい、
今回
は
終わりにしたいと思います。
はい、
はい、というわけでお送りしたのは沢田信也と
中野浦と
堀田理子とペッティでした。
はい、さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。
もうなんかさっきから俺のパソコンがよくわからない挙動をしてるんですけど
酔っ払ってるんちゃいますか。
あ、そうです。ビールを召しになったようですので、ね。